相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いいたします。
一瞬今遅れた
そうですか、
ぼーっとしちゃった、
はい、今日はですね、3月17日に収録したものを放送しています、はい、そして今日はなんとゲストの方にお越しいただいております、はい、ご紹介させていただきます、はい、認定 NPO 法人世界の子どもにワクチンを日本委員会常務理事事務局長でいらっしゃいます奥寺典穂さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。奥寺さんがですね、
はい、
この世界の子どもにワクチンを日本委員会にですね、
はい、
いつ赴任されましたか。
去年の2010年、はい、9年の、7月ですね。
そうですね、はい、実は私はそれよりもっと前に、はい、この日本委員会と、お付き合いがありまして、
ね、あ、そうなんですね、うん、
まあ、株でね、結構ほら利益が出てて、
はい、
で周りの人も利益が出ていて、それでまあ確かに自分の仕事だからそれを一生懸命やって利益を出す、はい、だから車を売る、
はい、
それから放送局がコマーシャルを売る、
はい、
だけど我々は株の売り買いで利益を上げています。ただその中でどんどん利益上がっていく中で何かこういいことしようかな、まあ、単純にですね、おじさんは思っただよ、
思ったですね
それ で子供がうち4人いるから、はい、子供がですね苦しんでるのとか、子供が虐待されてるとか、自分たちの子供がこういう可愛かったのを覚えてるもんですから、これはいじめられてるのも嫌だなと思ったし、それからもっともっと言ったらいじめられるいじめられないよりもっと前、せっかく生まれてきたのに可愛く生まれてきて、で親御さんもちゃんと慈しんで愛を持って育てているにも育てようと思っているにもかかわらず、
はい、
病気でね、なんていうかな、この世を長くやれないっていう子どもたちが世界中にいる、
はい、
よし、じゃあまあ及ばずながら応援していこうと決めて、はい、そして、個人的にもそれから会社でもから私の友人たちにもこうどんどん巻き込んでね、そして、ずっとやってきたんですけど、それで今回は奥田さんはですね、
はい、
こちらに赴任されて、もともとほら日経グループにいらっしゃったんだけど、
そうなんですね、
はい、でも今度はね日経グループでいろいろ培ったそのいろいろなこのなんだスキルをね、
はい、
この世界の子供にワクチンを届けるというように使っていこうとおっしゃってね、
はいはい、
それで、理事長に、今の理事長に紹介を受けて、で今年の新年会にも来ていただいて、
はい、
そして、奥田さんが今いろいろお困りのことがあると、
なるほど、うん、
でお話を伺って、じゃあラジオ出てください、
はい、
スポンサーの OK 取りますから、
はい、
実は俺がスポンサーですということで今日おいでいただいて、
はい、ありがとうございます、
どうしてかというとリスナーの皆さんも、
はい、
利益を取るだけではなくて、はい、稼ぐだけではなくて、やはりですね誰か人のために何かする中で利益をどんどん上げていくっていうのがいいんですね、
はい、そうですね、
だからそれちょっとやっぱりこのラジオを聞いてる人たちは株で儲けようという人たちだけど、我々その儲けながらも何かいいことしようよと、その何かきっかけになったらいいかなと思って今日も来ていただいて、
はい、
そんな状況で
非常にありがたいです、ありがとうございます、
はい、この後たっぷりと奥寺さんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
お願いいたします。
さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中、詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してぜひご活用ください。さらに番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは早速番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ今日のこの時間はゲストの方にお話を伺ってまいりたいと思います。
はい、
改めまして認定 NPO 法人世界の子どもにワクチンを日本委員会常務理事事務局長の奥寺典穂さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この委員会と私との関わりは、
はい、
このイントロでお話します。
はい、
今度奥寺さんの方から、はい、この委員会のこう活動内容をですね、はい、リスナーの皆さんにお聞かせいただければと思うんです。
はい、実はこの世界の子どもにワクチンの日本委員会は1994年に設立されました。ちょうどその前年93年に当時日本新党で細川森弘さんが首相されて、はい、やられておられました。その、ご夫人であります細川佳代子が世界ワクチン会議という会議が京都でありました。はい、そこで、世界各国の先進国は発展途上国の子ども命、感染症で亡くなる子どもが多いですから救いましょうという、協議がされまして、そこで細川が日本では私がやりますということで手を挙げ、94年翌年ですね、設立いたしまして、もうそれで26年、7年目になりますか。当初は冒頭はですね、テレフォンカードの回収、使い古しのカードをいただいて、それを換金するとこから始まったんですが、おかげさまで今はもう個人の方々の毎月の募金やいろんな随時の募金いただいたり、あるいは実は特徴的なのは企業、法人の皆様のご協力がすごく多くてですね、実はもう7割ぐらいが企業、法人、団体の皆様で。いただいておりまして、それを、ご寄付いただいたもお預かりしたら、それをですね、現金を各国に送るのではなくて、ユニセフ、世界ユニセフを通しまして、ワクチンを購入して、はい、一番、まあ、適切な形、安価なワクチンを、購入しまして、それを各国に送ると。
はい、
で、今は、過去には緊急支援でソマリアですとかカンボジアとかいろんなとこ出したことあるんですが、今はもうミャンマー、ラオス、それからブータン、バヌアツのこの4カ国に定常的に支援をさせていただいています。
奥寺さんもどちらかいらっしゃったんですよね。
はい。昨年、初年度だったんですが、バヌアツ共和国に行ってまいりました。
私、写真見せていただきました。
はい。はい、非常に小さなですね、フィジーとニューカレドニアの間にある小さな島国で人口は29万人ほどなんですね。ただ、本当に、近年は、観光産業でだいぶ発展はしてきてるんですが、地方部行くと本当にもう、自給自足の生活でして、実は感染症で亡くなる子供は以前はすごく多かったようです。ただ、足掛け9年バヌアツに対しては支援を、ワクチンを届け続けてきましたところですね、今はワクチンの接種率も、5歳未満の子供に関しては9割近くまで接種率高まっています。で、その人口5歳以下の子供の1000人あたりの、まあ、よく死亡率って言われるんですが、これもですね、実は以前は50人規模あったのが30人程度弱まで落ちてきてますね。ですからそういう意味ではやっぱり確実に効果があり、私が行ったところでもお邪魔した村では近年は感染症での死亡はなくなったというふうに喜んでくださる方が多かったですね。
9年かかりましたけど、これ株の方も日柄っていうのありますか。
ね、
やはり最初はお母さん方がワクチン打つっていうことに抵抗を示しておられて、そこをなんとか話してってお話を伺いましたが、
これは本当に現地の各国の保健省、まあ日本でいう厚生労働省みたいな組織、その末端の機関、それから多くはユニセフの現地のスタッフの協力によるところが多いんですが、彼らの地元のお母さんたちが言うのは、うちの子は子供、病気じゃないんだから、なんでそんなものを打たなきゃいけない、はい、薬なんかいらないと。
ワクチン打つっていう発想がそもそもあんまりなかったん
ですね。発想がなかった。
怖いんですよ。で、もっとすごいことで言いますと、まだ日本で考えられないんですが、祈祷師の方がいらして、病気になったらこの子はもう運命だと。で、拝んでダメだった場合にはやむを得ない、もう死も受け入れなきゃという状態がやっぱあったそうですね。でも、それを地道にその説得、つまり啓蒙するとこから入ったおかげで、今では、私が去年行った時には、子供抱えた赤ちゃん抱えたお母さんが、あ、この子は実は4年前に打ったんですよとかね、いう、お母さんすごく増えてきてまして、もう打つのが当たり前。
ああ、よかったですね。
はい。我々 JCV という、ロゴなんですけれども、はい、この JCV の存在も現地ではかなり知られてきたみたいで嬉しかったですね。
そうですね、はい。時間がかかるんですね。9年かけて。
意識から変えなきゃいけない。
意識変えなきゃいけない。だから、ただお金があればいいということじゃないんですね。
そうですね。
資金があって、そして、ものを、どこでしたっけ、
はい、
どちらか。
ユニセフで、購入して。
購入して、それを 使ってお母さんたちを、はいはい、どんどん啓蒙して、はい、そして時間をかけて今いいところができた、はい、だからそうですね、私たちはまあそれができないもんですから、うん、まあ、せめて、みんなで協力しようと、はい、で株塾も今3000人以上いますから、
そうですね、
みんな年末にはですね、うん、資金を出し合って、はい、そして、お送りしてということをやってますね、は
い、ありがとうございます、
はい、さて、いろいろ9年かけて時間かけてやってきましたが、はい、ここで新たなステージに、はい、日本委員会さんも立たれなきゃいけないなっていう話を、はい、ね、伺いました。
はい、はい、はい、まあ、バヌアツが9年で、ミャンマーの場合はもうすでに94年95年から支援始めてますから26年目に入ってます、はい、そういう時間地道にかけてきたわけなんですが、これ支えてくださるのはやっぱり皆さんの温かい志が継続することなんですね、はい、現地からも JCB が一番ありがたいのは継続すること、はい、で、これによってずっと二十数年やってきたんですが、やっぱり、例えば東日本大震災の直後なんかは、やっぱそういったところでいろいろとご寄付もね、移りますので、やっぱり少しやってきていると。で、非常に地道に活動を続けてきた、いい意味ではあると思うんですが、裏返しで言うと、やはりいろんなその競合団体活動、ワクチンに関してはあんまり特化したところないんですが、他にも NPO 団体相当できてますから、やっぱり競合が状態が厳しくなりますね。ということもあって、ちょっと伸び悩み状態にありました。で、やはり我々としては、この存在自体がやっぱ尊いものである、今、相葉さんお話しいただいたようにですね、その活動自体も尊いものであり、命に関わる、子供の命に関わるものであることを、やっぱり積極的にもっとお伝えしようということを、去年から、強化する方向で考えてまして、もちろんそれにはプロモーション、でもね、ありがたいを志預かる方で、わけですから、お金を湯水のことに使うわけにはいけません。はい、ですから、もう工夫に工夫を重ねて、ようやく、例えば去年、地方で、テレビ CM を独自に打ってみたりとか、はい、今年はまたちょっと BS か CS かどっかで番組を出すとかですね、いうふうなトライアルもしたいと考えています。
そうですね、どんないいものでも知らないと、はい、
そうですね、
お手伝いできないわけですよ、ね、はい、私もこの、認定 NPO 法人世界の子どもにワクチンを日本委員会、はい、知らなかったから、
そうですね、
応援できなかったわけですよ、はい、それである時知って、はい、そこからもう何年も応援をさせていただいているわけで、はい、ぜひリスナーの皆さんも、これは本当に日本経済新聞のラジオ日経で、そして株で儲けようっていう番組だけれども、まあ人として生まれてきた限りですね、はい、儲けるだけではなくて、自分の家族も幸せにする、友達の周りの人も幸せにする、はい、仕事の仲間も幸せにするけれども、同時に地球上のどこかで、はい、こんな可愛いね、今写真、パンフレットいただいても、こんな可愛い子がですね、はい、もう苦しんだり、それからもう早々と、この世からいなくなってしまう。もうそういうことがなくなら、もう日本じゃほとんどないわけです
よ。そうですね。
ぜひ ね、これで知っていただいて、はい、一つのね、トレーディングを頑張るモチベーションにもしていただいて、
そうですね、
気持ちいいじゃないですか、そういうことをして、
そうですね、
あとね、はい、運気も上がっていくと思うんですよ、ね、そういうね、やはり自分のところだけ蓄えちゃうとちょっといけないから、はい、俺吉野家で使ってんだよね結構ね、
好きなんですね、
でももっとね、この JCV さんにもっともっとみんなが協力していただいて、そしてトレードの勉強もしていただいたら、はい、なかなかこのあれですよ、経済系の番組で株で儲けようっていう、はい、こういう番組でこういうコマーシャルっていうか、なんていうんですか、この、ね、出ていただくことでないと思うんで、リスナーもびっくりしてると思うんですが、あり、ね、ですから、これ十分ありですから、はい、私たちはなんか貢献しないといけない、はい、そういう気持ちがあるから全体に運気が良くなっていく、
ね、
で自分も気持ちいいからもっと頑張れるっていうことですね、さて、はい、もうちょっとお時間がありますけれども、はい、新しいステージで企業、それからなんか個人、
はい、
継続的に支援をいただく方がやはりもっと欲しいというお話を伺いましたね。
はい、はい、今ですね、実は全体の年間の寄付額のうちの、はい、実は、JCV の場合は、企業の割合が極めて高いというのは一つの特徴ですので、はいはい、企業の皆さんはそれぞれご自身の各社の、事業のスタイルに合わせて寄付の形を独自に作られています、はい、ですから利益が出たからお金を100万だけ出すとかいうだけじゃなくて、はい、何かが売れたら1本、何かが売れるたびにワクチン1本とかですね、うん、そういうルールを決められてるんです、
なるほど、
でこれは実はソフトバンクホークスの和田剛投手が実は2006年から1球投げるごとに、はい、ワクチン10本、三振取ったら何本とか、優勝したらずっと得られてまして、これを僕のルールという形で、ずっと継続されてるんですね、はい、でこの動きに同調された企業の方が多い、うん、 それから個人の方も同じように、はい、やっぱり継続してやりたいということで、実は最近はもう、どこも多いでしょうけど、実はクレジットカードによる毎月募金という、はい、仕組みがもうほとんど定常化してまして、で、私も実は同じ気持ちだったんですが、何かしようと思っても、いや、いざ行動起こすとね、はい、やっぱなかなか重い腰上がらない。はい、ただ、逆に一度、その契約をしてしまえば、月々500円でも1000円でも2000円でもね、いいわけですが、その毎月引き取されていくから、結果的にずっと継続して何かの支援ができるという形もできる。そういった意味では、やっぱ一つの、毎月募金というのが、きっかけになるだと思いましたもんですから、今、それを、プロモーションをまた、DM 活動とか、いろいろと、あちこちで告知活動を強化しておりますね。
はい。はい、あと、ホームページとかも、はい。当然、お持ちでいらっしゃいますよね。
あります。はい。
ですから、リスナーの皆さんも、この JCV か、
はい、日本、はい、世界の子供にワクチンをで、引いていただくと、大体出てまいります。間違いない。
ぜひちょっと、ですね、カチャカチャってやってみていただいて。
そうですね。これで番組聞いていただいて、じゃあ参加しようと思われた方は、どんな風にすればいいんでしょうか、
はいはい。一番いいのは今のホームページで、世界の子供にワクチンをで引いていただいて、その私どもの、ホームページ出ます。はい、そうすると、そこに、いろんな形で、個人であろうが企業であろうが、がですね、その支援いただくその、方式が出てまいります。ですからそこにクリックしていただいて入っていくのもいいし、また我々の方にメールでお問い合わせいただいたり、はい、電話でもお問い合わせいただくこと可能ですので、はい、あともう一つだけ言うとですね、実はペットボトルキャップの回収リサイクルによる収益が、はい、実は今年間の寄付額のもう2割近くを占める、
そんななんですか、
なってるんです。
ちょっとこれ
ペットボトルの
これですか、は
い、いやこのキャップですね。
キャップですか、
はい、
じゃあちょっとこれ持って帰っていただいて、
いやもういただいてまいります。
それはどんな形で、
実はですね、これペットボトルの本体はもうこれ、いわゆるゴミで分別になってますから、はい、9割、およそ9割がもう分別回収リサイクルに回っています、はい、ですから他にまた使われたりペットボトルになったりするんですが、実はこのキャップというのは、そういう規制が全くかかっておらず法律にもかかってないんですよ。ですから、一説によりますと正確ではないんですが、まだこれは回収リサイクルされてるのは2割程度にとどまる。
なるほど、もったいないですね。
もったいないです、ところがもうこれ十数年前からですね、もうあるきっかけはやっぱり末端の方々がこれもったいないねって回収してリサイクル業者さんに持って行って、でそれを溶かしてまたこれは再生素材ペレットというものになって、それをまたいろんな形にメーカーが使って作っていくんですけどね、再利用するんですが、この動きがうわーっと大きくなりまして、今はもう実は私どもの JCV の方事務局にも毎日のように問い合わせがあって、回収を子どもたちの、ね、運動でもって やろうという話になって回収するんだけど、これどこに届ければいいんでしょうか、はい、というふうな問い合わせがあるぐらい、ものすごい活性化してまして、で今ちょうどSDGs の時代ですから、はい、企業にとってもですね、やっぱそういう回収リサイクルものをただ捨てて燃やすだけではなくて CO2 削減にもなりますので、はい、やっぱりリサイクルしようとリユースしようと、でこれがだんだん機運高まってきてます。で実はJCV 私どもはもう以前からこのいわゆる回収してリサイクルしたそのリサイクル業者の皆さん、回収業者の皆さんがその収益のかなりの部分を寄付していただくという形がもう成立してるんですよ。
そうですか、
はい、
じゃあちょっとあれだよね、株軸にもみんな送ってくれたらまとめて JCV さんに送るし、ね、これはどうせ捨てちゃうものだから、
はい、誰でも、ね、参加できることですしね、
そうですね、
はい、
ちょっとしたことだと思います。
そうですね、ぜひこれはちょっとしたことだけど重要ですね、は
い、簡単に参加できることですから、ね、はい、ぜひね、
はい、よろしくお願いします、
はい、まずは知っていただくことから継続して、ね、続けていただきたいと思います、
はい、
以上相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあこのコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。
はい、もうこれからね、話す内容は底練りを制すという内容。
底練り、うん、
今日収録は3月17日ですが、放送は3月30日になりますね。そうするともう2週間近く経ってますから、まあ底練りをしている、
はい、
あるいはそこからちょっと脱しようとしている、まあそういうところでしょう。今日は日経平均3月17日時点では終わり値がプラス9円、
はい、
これはかなり頑張ってます、
はい、
で、今回の大幅下落、まあ、リーマン以来だとかいろんなこと言ってますが、前も 何回もこの放送でお話しているように半年に一遍ぐらいはこういうものはやってくるわけです。
そうでしたね、うん、何回見返しても
何回もあったでしょ。
定期的にそういうことってあったんですよね、はい、これまでも。
ですから私から見たらまたかということで、はい、今回は事前にねもう2ヶ月ぐらい前から下げ目線でいこうじゃねえかっていう話をずっとしてきて、まあ私も取ったしリスナーも取ったし株塾生も取ったということです、はい。じゃあ大きく下げた後過去何回もあった大幅下落の後はどうなったんだろうか、はい、ということは見るとですね底練りですよ。
底練り、
うん、底練り、底を練るわけです。
底を練る、
大きく下げて横ばいになるわけです、はい、今日もこの値段、明日もこの値段、明後日もこの値段、その後もこの値段、その後も止めないと終わらないぞ。その後も
練り練りするわけですね。陰線陽線、陰線陽線、
陰線だったり陽線だったり、ただ大幅下落の後の底練りは陰線の後陽線が出てもまた陰線が出ちゃったり、
はい、
そして陰線が出たと今度は陽線が出るかと思ったら今度また陰線が出る。で陰線が出たからまた陰線かと思うと陽線が出る、
はい、
同じ価格帯で、まあ、少し上げて少し下げて少し上げて少し下げてを繰り返すもんだから、皆さんはやられちゃうんです。
そうなんです。今日もあの9円高では終わってるんですけど、はい、日中の値幅は1000円以上あって、はい、日中のこの値動きに惑わされてやられちゃうんですよね。
日中上がったところで買った人は、はい、多分やられてるわけですよ、私はね今日手締まったのは昨日買っといて、一昨日か昨日か買っといて手締まったのがヤクルト、
はい、
これはもう 8% 高ですよ、
はい、
から日本ペイント、はい、これも 8% 高ですよ、うん、から NTT 子供、はい、あ、どこも
どこもです、子供じゃない、
これも結構利益になりました、はい。それからトヨタ自動車はまあ1週間ぐらい前に仕込んで、これも利益になって今日だけでものすごく利益になって、ただし今日は予測としては大きく上がった時に手締まっちゃいました、
はい、
ザラバでね、あ、ザラバやっちゃダメだと俺ラジオで言ってんだ、今日みたいな時はいいんです、
はい、
底練りの時にはこういうことがある。朝すごく高く上がってかなり利益になってるのに引け待ってたらまた今度マイナスになっちゃったってありますから、
ありますね、
うん、それはどういうことかというと底練りだからです。大きく下げて陽線、つまり陽線ということは朝いくらいくらだったのが引けには上がっていく、ところが翌日陰線、翌日の陰線がくせもんだよ。前日の陽線ここで終わったのに翌日は同じ値段で始まるけど陰線だから引けでは大幅下落、これ300円とかあるから、これからと今日3月17日を境にそういうことが繰り返されると思います、
はい。
そして30日時点ではその最中か抜け出してるかです。その間に底練りから一回底割れが一回あるかもしれない。そうすると底割れ、今の底練りやってみんなが安心したとこ、はい、底割れってきたらこれはちょっとみんなパニクるだろうね。
もう一段安なのって、ね、
そこはパニクらないでちゃんと見ててください、そしてまた戻ってきますから。で戻った箇所が今日とか明日とか明後日とかしあさっての底練りの位置に底割れから戻ってまた新たなその今の底練りのところに戻って陰陽陰陽始まればその底抜けのとこが底です。底が底、
底が底、ね、
ここがどこ、私は誰、
で
その底練りはですねどれぐらい続くかというと、上昇の天井から過去はほとんど3ヶ月です、
はい、
ですから上昇始まったのが2月としたら2、3、4と、だから4月ぐらいに目処が、中旬ぐらいに目処がつくようなイメージです、でもリスナーのトレーダーの皆さんから見たら日々上がったり下がったりしてるから、そこで上がっちゃった下がっちゃったじゃなくてもっと少し離れてみて、俺マイクあるから離れられないんだけど離れてみて、
はい、
そしてあ、なんだ上限これぐらいで下限これぐらいでこの辺のボックスで動いてるんじゃない、で下に抜けたら一回売りです。ただその売りはすぐ戻る可能性がある。それから上に抜ければそこは一旦底が終わったということです。ただ上に抜けた後軽く下げるかもしれませんから、その軽く下げた後の上げはバシッと買ってっていい、これがちょうどこの30日ぐらいだったら、これはキャップも集まるし寄付も集まるな、
そうですね、
いや儲けてるだけだとなんかね神様がいるか分かんないし、守護霊がいるか分かんない、分かんない、そんなのが私はね、
はい、
家は曹洞宗だし、
はい、
ただ親父の葬式は間違って臨済宗でやっちゃって後であ違ってたな
そんなことあるんですか、
うん、それでやったんだけど、はい、だから分からないけれどもやはりね、はい、何か自分のこう生きるモチベーションとして自分の一生懸命やろうというトレード、それからお仕事も当然一生懸命やる、アナウンサーも一生懸命やりながらも、はい、 さて誰かの役に立とうって言った時になんかね、もっとね、パワーがついてくるような気がする。
なるほど。
ですからこの底練りを使って、キャップと JCV 債への寄付だよ。これはちょっと。
チャンスになるんですね。
チャンスですね、チャンスですね。底練りはチャンスですね。
はい。
それでそれが、例えばさ、ボトルに消えちゃうわけじゃなくて、どっかのなんか銀座の飲み屋の、あのウイスキーになっちゃうんじゃなくて、お姉ちゃんの、あの稼ぎになっちゃうんじゃなくて、こんなさ、こんな可愛い、ちょっと、こんな可愛い子供たちがね、あの、救われてるわけですよ、これ。
そうなんですよね。
いや、ほんとほんと、これ、ちょっと見てください、これ。皆さんのキャップですよ。キャップでいい。それからちょっとした利益でいいわけです。こんな子供たちがね、弱っちゃって、だんだんだんだん弱っていくのは、やはり、目の前で見てたらちょっと、本当に困っちゃう。困っちゃうというか、悲しくなってきます。
はい。
だから、ぜひ目の前で見ることはできないけど、そういうことが現実に起きているんだっていうことを感じ取っていただいて、
はい。
皆さんは底練りで、もう合言葉、
底練りキャップ。
底練りキャップ。プラス、ちょっとしたマネー。で、この番組でトレードを覚えていただいて、例えば、トレードで得た資金のね、2% を毎回しっかり出していこうじゃないかとか、その野球選手も投げるたびに。
1球で、
ね、そうですね。だって津田さんなんか呼吸するたびに100円送ってるって言っちゃうの。心臓が鼓動するたびに100円とかだ。
そんな風になれるように、
ね。だから何か定期的なルーティンにすることが大事ですね。
そうですね。
継続してっていうのは、奥村さん、やはり大変、
株の勉強もルーティンが大事、ね、とにかくルーティンの中に入れていくと、それが当たり前になる。当然心理が上がると、人間というのはレベルアップする。
なるほど。
はい、当然心理
は。当然心理が。
これが当然だというレベルを上げていくんです。
ああ、なるほど。
そうなんです。そう。だから私、空手も、空手と合気道今やってますが、空手の頃は1日3時間は辛かったけど、3時間が当たり前だってなってくると、4時間に進めるし、5時間に進めるし。
なるほど、そうですか。
当然心理を上げていくっていうのが大事ですね。
そうすると自分のなんかこう、意識も上がりますし、自分もレベルアップしていけるような気がしますね。どんどん
人間性が上がるような感じしますよね。
そうですね。だから当然意識の中にやっぱり人を助けるっていう部分を入れて十分、人っていいと思うんですよ。そういうことをね、ちょっとリスナー、ちょっと頑張ってくださいよ。どんどんキャップと寄付がいったら、俺もちょっともっとこれ頑張って話しちゃおうかな。
そうですね。
銘柄とか言っちゃおうかな、今。今持ってる銘柄とか言っちゃって。
でもなんかこう、ね、すごくたくさんお金がないとできないことなのかなって思ったんですけど、さっきのお話伺ってる、例えば月500円でも1000円でも、自分でもできるんだなって感じますね。
はい。だからそれがやっぱり人間として当たり前のことに今おっしゃった当然になりやすいもんですし、はい、で、実は日本人の方ってみんなそういうマインドは持ってらっしゃる。
持ってます、
ね。そうです。何かこう、
本当に優しいんですよ、
人のためにっていう気持ちはね。
ただ、あんまり出しゃばりのも好きじゃないので、俺がって、そのね、例えばお金出しちゃうなんてことはあんまり美徳じゃないわけです。
そういうことです。
ですから、そこはかとなく、でも当たり前のように継続していくっていうのは一番ありがたいことですし、僕らとしても一個人としてはやりやすいんじゃないかしらと、私も今思ってますね。
はい、そうですね。株塾ではね、年末に3000円から、お気持ちで、お気持ちでいいですよ。でも3000円以上で、それでいただいて10万円くれる人もいるよ。
3000円ならね、皆さん参加できますし。
う
ん、
そう。
はい。はい、リスナーの皆さんまずは知っていただくことから始めていただければと思います、はい、
あと底練りも忘れない
で、底練りもね、はい、この放送の時どうなっているか
そうですね。
さあ、という間に別れの時間が近づいてまいりました。この後はパンローリングチャンネルでの延長配信ですが、今日はどんなお話でしょうか。は
い、この底練りのチャートを見ていただこうと思います。
はい、はい、ではチャート見ながらお話しいただきますので、はい、この後の延長配信も引き続きお付き合いください。そして奥寺さんにもこの後もお付き合いいただきます。
はい、そうですね。はい、よろしくお願いします。楽しみにしております。
この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それではいつもの締めをお願いします。
じゃあ奥田さん一緒にお願いします。
はい、
振り株って株は
技術でした。